門郷と
ユノッチの
ディスタン3。はい、1月8日土曜日21時となりました。
はい、
皆さんこんばんは。加藤光とゆのっちのリスタン3の時間でございます。
はいはい
はい、新年2回目、
はい、
本日もよろしくお願いします。
お願いします。
2022年明けましたね。
うん、
いや皆さん明けましておめでとうございます。
はいはい、今日も2人でお届けしますよ、ゆるっと。
はいよ、ね、よろしくお願いします。
はい、
いやもうさ、
うん、
2022年か。
そうね、
宝くじ当たってっかな。
わかんない
ねえ、当たってたらそろそろいなくなる頃よ。
そうね、うん、
うん、これ前から言ってますけどね、
うん、
宝くじが当たってる人と当たってない人、
はい、
当たってたらこれ絶対もう失踪してるからね。
あれでも発表っていつだっけ。
31日ですね。
あ、そうか、
大晦日だね。
なるほど、じゃあもうわかってるか。
そうそうそう、うん、大当たりしてる場合、
うん、
もう億単位で当たってる場合、
うん、
多分何も言わずに失踪、
はい、
仕事も普通に辞めてる、
うん
うん、ただ問題は小当たりの場合なんですよ、
うん、
300万とか。
待って、どこまでが小当たりなの。
億単位じゃない当たり、1000万とか。
1000万でもダメ。
1000万でも小当たり。
まあ今の世の中1000万あっという間に使おうと思えば使えちゃうもんね。
1000万あったら仕事だって辞める？
辞めない。
辞めないよね、
うん、
辞められないよね、
うん、
だけど1000万あったら、
うん、
休もうみたいなさ。もう休んじゃおうみたいなさ、
うん、
そう。だから今年明けね、
うん、
無断で休んでる人とか、
うん、
なんかいつも真面目なのにすごい今回休んでるよみたいなさ、
うん、
急に休み出した人。
うん、
ね、なんか急に休み始めちゃったね、最近なんか休んでるよねっていう人は、
うん、
小当たりしてる可能性。
なるほど、
高い、
うん
うん、怪しい、
うん、
ね、仕事辞めちゃった人は大当たりしてますね。
うん、
うん、いやでも宝くじ当たってるといいな。
そうですね、
当たるかな。
というわけでやっぱりこの番組収録でございます。
ねえ、なのでまだね、今現時点では宝くじも当たってるかどうか分かりません。
はい、
当たってるといいな、
うん、
福袋どうなってんだろうね。福袋、
うん、
なんか売り場からさ、プラモデル売り場からさ、
うん、
ガールガンレディが消えたんですよ。
あー、なるほど。
ガールガンレディどこ行ったんやろな。
なんか袋の中に収まってるんじゃないですか。
で、そうなのかな、
うん、
なんか若干ね、境界線も若干消えたような気がするんですよ。
それもこう丁寧に袋の中に包まれたんじゃないのかな。
そうなん、
うん、
おかしいな、あれどこ行ったんやろ思って探してるんやけどね。
ね、
なくなってるんですよ、棚から。
ねえ、
うん、
うん、
いやどうなったんやろな。
いや、きっと、
ね、うん、
収録時点ではまだ年明けてませんが、うん、年を明けたこの放送がされている頃には、
うんうんうん、
みんなのお手元にあるんじゃないですかね。
あるんですかね。
はい、
あるんですかね、ガールガンレディね、
うん、
しかしバンダイも大こけが続くね。
ふーん、そうなんだ。
うん、境界線機売れてないもん。全然売れないもんだって。
そういえば福岡 の、
うん、
立体ガンダム、
はいはいはい、
リアルな見ました、ね、
見た見た、
まあ、現地で見たわけじゃないけど映像で見たけれど、
は
い
は
い、あれどうよ。
別に、まあ、ガンダムやな。
あ、なんかお台場にあるやつとかは、
うんうんうん、
リアル感があるのに、
うん、
福岡のって、 プラモデル感が強いって言われてない？
言われてるね。
うん、なんでだろう。
分からんけど100倍マスターグレードとか言われてるね。
なんか
なんだろう、ね、
確かに、あーなんか大きなプラモデルがあるなっていう感じがしちゃうんだよね。
合成したような感じやな。コラじゃないのみたいなさ。ニューガンダムのデザインがそういうデザインだからじゃないの。
あーそういうことか。なるほど。
もともとプラモっぽいデザインだからってことなんじゃないかね。よくわからんけど、あれもどうなんかな。ね、そういうわけでね、まあもう年明け2回目ということでね、そろそろ日常生活に戻ってきてる頃かね、世の中もね。
ああそうですね。
新型コロナウイルスはちょっと続きそうだな、まだもうちょっとね。でも決して長くは続かないよ。もう出口は見えてるよ
ね。そう思いたい。
なのでそこまで深刻にならなくてもいいと思うよ。ちゃんと今まで通り対策をしていれば、恐るに足らんと思うよ。まあ頑張っていきましょうね。
はい、
もうちょっとの辛抱だぜ。
うん、
というわけで、加藤光と命のリスタンス3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報、つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM、 綴りは listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz で、どうぞ最後までお楽しみください。
はい、
はい、じゃあ実際に告知。
はい、
今日もね、ラジオ成田版が音楽会だったんで、
はい、
配信版はリスマに告知です。
はい、
今月1月は浅草キッドでございます。
はい、
どっちかというとビートたけしの自助伝というよりは、ビートたけしの師匠、深見千三郎のお話と言ってもいいかもしれない。
へえ、
いいキャラなんですよ。
この作品ってネットフリックスだけ、
ネットフリックスだけ
しか見られない。
見られない。そう、
限定か。
限定です。
うん。
うん、幻の浅草芸人。
うん。
テレビ嫌いなんですよ。
うん。
テレビが嫌いなんで知られてないんですって結構。
へえ。
幻の浅草芸人。でもそのビートたけしはあれなんですって、大学辞めて、いろんなところでコント見て、でその深見千三郎が一番面白いと思って弟子入りしたんですって。その深見のコントが一番面白いっつって、同じネタでも、そのやる人によって全然変わると。で深見千三郎が一番面白いっつって弟子入りしたんですって。
へー。
いやそれをね、大泉洋さんがやってるんだけど、すごくいいですね。
あ、
同じその芸人仲間というか、深見千三郎の弟子として金子清がいて、でその金子清っていうのが後のビート清なんですけど。
ああ。
ってことなんですね。
深見さんはもうお亡くなりになってる、まだいらっしゃる？
あ、言った方がいいかな。あのね、ちゃんと死ぬところも描かれてます。
あ、そうなんだ。
そう、
へ
ー。どうやって死んじゃうのかは言わない方がいいかな。言った方がいいかな。
言わない方がいい。
言わない方がいいですね。そう、亡くなってしまうんですよ。劇中で亡くなってしまいます。そうそう。で、2ビートも最初は初角屋たけし清っていう名前だったらしい。
そんな名前だったの。
そう、もう初めて知ったんだけど。初角屋たけし清は知らないよね。
知らない。
知らないよね。
え、初角屋ってどう書くの？
松に鶴に屋かな。
ああ、へえ。
わかんないよね。知らないよね。
うん。
あの、江頭2時50分が店頭公開だったのは知ってる。
知らない。
男同士になる前は、店頭公開だったのよ。相方にいられたっていうさ。
うん。
そうそう。相方にいられて、男同士。 で男同士も相方に言られた、うん、
男同士も知らない。
あ、男同士は僕 CD 持ってます全国で24枚しか売れなかったってね。
めっちゃレアもんだもん
ね。そうそうそうそう、持ってます持ってます。コンタとかどうしてるんですかね。
うん、
まあいいですけどね、うん、そう。あとはね、面白いところではストリッパーの役をこの間のあの人がやってます、門脇麦さんがやってます。
うん、
千春っていうんだけど、
うんうん、
全然別人に見えるね。
あー、いいね。
もうすごいわやっぱこの人。
うん、
いや門脇麦さんってやっぱすごいな。
うん、え、もうね、ストリッパーってことはそういうシーンはあるの？
ありますあります。でも脱がないけどね
残念です、
うん、ねえ。そう、ストリップ劇場が舞台になってるけど、
うん、
ほとんど脱ぐシーンはないですね、
うん、まあそこを見せたいわけじゃないからね。
うん、あ、そうだ、あとこれ絶対言っとかなきゃいけないんだけど、
うん、
ある、
うん、
大物アーティスト、
うん、
言っていいのか、大物アーティストが、
うん、
カメオ出演というか、まあ友情出演みたいな感じで出てます。
へ
ー、うん、でもうまんますぎて、
うん、
うん、もうね、そこだけ2022年なのよ
あ
ー、うん、もうみんなよく知ってすぎるというか知りすぎてて、
うん、
その大物アーティスト言いたいけど言った方がいい？
言わない方がいい。
あのね、
でも見ればすぐわかるんでしょ、その絶対チラッとしか映んないみたいな、そういう扱いではないってことだね。
めっちゃ喋るし、
うん、
めっちゃ出てくる。深見千三郎が結局フランス座っていう浅草フランス座が立ち行かなくなって、
うん、
工場で働くことになるんですよ、
うん、
その工場で働く先輩がある大物アーティストなんですよ、
うん、そこまでにしといて。
そうです、
うん、
でもそこがこんなやつ昭和にいねえよっていう、うん、まんまじゃんっていう、ここだけ2022年じゃんっていうさ、
そこはこうスパイス的にねクスッと笑っときゃいいんじゃない、
うん、うわ全然笑えないというか、うん、もにょるというか、うーんっていう感じです。
まあちょっとそこも注目してでは見てみたいと思います
まさか出てくると思わないから、
うん、
うん、ミュージシャンちゃうんかいと思いながら、もう誰もが知ってる、
うん、
今飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍中の大物アーティストが出てまいります、
うんうん、楽しみにしておきます、
うん、うわマジかと思って、
うん
うん、なんでやって思ったけどね、
うんうん、そこはじゃあね、リスマに本編で語りましょうよ、うん、
そうねここは多分テレビとかで放送されるときはカットされると思う、
うん、へえ。
っていうぐらい不自然。
あ、うん、で別にいなくても成立するんだ。
全然成立する。
うん、
うん、全くいらないですね、
うん、
もうサービスシーンですね、ただの、
うん、
でもサービスになってないね、
うん、
全体のクオリティは下げてるだってそこだけ素に帰っちゃうもんだって見てたら。
あ、なるほどね、
うん、そうなんで素に戻っちゃうので、えって、
うん
うん、大物アーティスト、本当大物アーティスト、もうめちゃくちゃ大物アーティストなんだけど、
うん、
いや出さんでもええやろっていう、
う
んうん、笑っちゃいます思わず、
うん
うん、あとはね、深見さん師匠ね、深見さんの奥さ
ん
の役を鈴木保奈美さんがやってます、
う
ん、
あ、
うん、なかなかいい役ですね、
うん
うんうん、この人もね、言いたいけど言えない、うん、言えないっす、うんうん、いい役です、
うん、
もう単純に話が面白い、
うん、ネットフリックスでは、うん、その特別課金することなくネットフリックス入ってれば見れるっていうタイプ。
見れる、
うん、
いや、あとはもう途中だからコントをやったりするんですけど、
うん、
普通に面白いですね、
うーん、
うん、まあ、言ってしまえばだから大泉洋と柳楽優弥が深見と武になりきってコントをやるんだけど、
うん、
2人とも間がすごくうまいので、
うん
うん、本当にコントが面白いんですよ。
へえ。
もう見事としか言いようがない。
うん。
うん、いや素晴らしい。であとはそのナイツの土屋と柳楽優弥。
うん。
うん。がやっぱ武志と清になって漫才をやるんだけど。
うん。
その往年のだから2ビートのネタをやるんだけどやっぱうまいんですよ。
うん。
うん。面白いっす。普通に面白いっす。
へえ。
うん、いい時代だったなと思って。
うん。
うん。やっぱね、芸をしてなんぼじゃないですか、私たちも。
うん。
うん、本当にね、なんか頑張ろうって気になる。
へえ。
うん。いや
もう私はもうすでに去年のクロスフロンティアのライブを見て、うん、あ、生きようって思ってるから大丈夫。
全然違う。全然違う。そういうことじゃないねん。そういうことちゃうねん。うん。いやもう頑張ろうって思える。
うん。
うん。芸事を頑張ろうって思える。
いや、クロス見て私も芸事頑張ろうっていう思いもありますよ。
ほんまか？普段からボケなあかんで言っとくけど。わかってる？深見さんが言ってましたよ。普段からボケなきゃ。舞台じゃ絶対ボケられないよって。
あの、何度も言いますけど、私、声優事務所に入ったのであって、芸人事務所に入ったのではありません。
いやいやいやね。普段からちゃんとボケるようにせなあかん。ほんまね。うん。頑張ろう。
うん。
うん。いやいや。あとね、タップダンスのシーンとかね。
タップダンスあるんだ。
タップダンスあります。
ああ。
そう。だから、深見がタップを教えるんですよ。タキシに。
うん。
うん。そのタップを一生懸命教えるシーンとか。
うん、
また練習したんやろねこの二人ね、
うん、
うまいのよまたタップダンス、
うん
うん、
だってあれ音鳴らすのだけでもすごい大変なんでしょ
ってことらしいな
素人が、うん、あの靴履いたところでちゃんと鳴らないらしいね
ね、
うん、
そうあのね靴なストリップ劇場の、
うん、
その回転する舞台でね、
うん、
でタップダンスやるシーンがあるんだけども素晴らしいね
へえ。
うんいやいいっすよ、
うん
うん、ぜひぜひ見てください、
うん
うん本当にね見て損はないので、
うん、
映像的にはねいまいちなところも多いけど結構有名なミュージシャンが出てくるミュージシャンが出てくるシーンとかあるんですけど、
うん
うん、本当にね見て損ないです、
うん、
ぜひ見てください、
はい、
面白いので、
うん
うん、ということでリスマに告知でございました
はい
はいはい、エンディングです。
はい。
今日は80年代のね、アニメの特集ということでやりましたけども、
うん。
いろいろね、トピックありましたね、80年代。
そうだね、うん。
まあ、ロボットアニメの時代ですね、どっちかというと、うん。うん。で、オリジナルビデオアニメが出てきた時期でもあると、
うん。
いうことですね。
うん。
今だとね、逆にオリジナルビデオアニメってなかなかなくてさ。
あ、そっか。うん。
うん。ビデオだけで発売ってもうないじゃない。
ないね
絶対テレビでやるからさ、
まあ、ビデオっていうか今は DVD とかブルーレイ か、
うんうん、ないよねそれだけって
ね、うん、
劇場にかけるかテレビの深夜枠でかけるか、
うん、
って感じじゃない、
うん、あとは、うん、ネットフリックスとかその配信だけっていうのってある、う
ん、あるあるある、
うん、
実はね2000年代
うん
2000年代がねその時代なんですよ配信だけっていうのが出てきた時代で、
うんうん、
しかもネット配信じゃなくて、
うん、
スカパーペーパービューだったんですよ2000年代って
あはいはいはい
そうスカパーペーパービューで課金ボタンを押したら見れるっていうのが、
うん、
一時すごく流行った台頭した時期があって
へえ。
例えばあの広角機動隊のスタンドアローンコンプレックスとかさ、
うん
あれなんかはビデオ配信とかじゃなくて、
うん、
最初スカパーだけだったんですよスカパーペーパービューだけだったんですよ
なるほど
そうだからその時代時代によって、
うん、
その媒体が変わっていくっていうのもなかなか興味深いよね
そうだねうん、
うん、で80年代はもう間違いなくビデオだったんですよ、
うん、
ビデオカセットだったんですよ
しゃ
ーそうねでそれがもう今2020年代はネット配信、
うん、
そうテレビかネット配信っていうね、うんっていう時代になってきてるわけ
だって巻き戻しボタンだったもんね、
う
ん、
巻き戻してからビデオ返してくださいねっていうね
うんあいやリモコンのね、うん、ボタンが、
うんうんうん、
今早戻し 早送りでしょ。
はいはいはいはいはいはい。お
う
お
う、うん、それが昔は巻き戻しだったんですよ。
はいはいはいはい。巻き戻しってなんやって感じか。
うん。若い人には巻き戻し通じないんだって。
へえ、そっかそっか。ビデオレンタルなんていうのも知らんのか、そしたら。
レンタルぐらいは知ってんじゃない？
ビデオとかでも DVD レンタルなんだろうな、今は。
うん。
そうだよね。ビデオ、うん、ビデオカセット借りたことないんだろうな。
あー、そっかもね。
ね
え。うん。
まあまあ、そんな時代もあったということです。
はい。
うん。まあ、80年代はね、ちょっと恥ずかしいながらもビデオ借りてた。
うん、はい。
ねえ、そんな時代でした。
はい。
そして来週は90年代。
うん。
90年代アニメ特集ということでお送りいたします。
はーい。
90年代どんなのがあったかな。
うーん、
90年代はやっぱりアニメが一番盛り上がってた時期
あ
だよね、きっとね。
だってまあほらエヴァが始まった年だよ。
そうだね。
うん、
うん、本当にマニアックなアニメが大量生産された時期ですね、あの頃はね。
そうだね。
うん、一番お金払ってたかもしんない、あの頃が。
うん、
お金払って見てたかもしんない。
うん、
うん、っていうぐらい流行った。
その大人の中で流行り始めたんじゃない、すごく。
ってことだよね。
うん。
うん、子供の趣味ではなくなった。
うん。なんかオタク文化がちょっとずつ認められてきた年代かもしれないね。うん、
そうだね。
うん。
能動的に自分たちが動かなきゃいけない時代だった。
え？
うん。
そうなの？難しいな。
テレビで流れるものを、
うん、
ただ受動的に見ているだけじゃ満足できなくなって、
うん、
ソフトとして映像ソフトとして出てきたものを能動的に私たちが探って、
うん、
買ってあるいは借りて、
うん、
見る消費するっていう、
あ、
そういう時代だった気がする、
うん、
90年代って。
なるほど。
うん、そういう、うん、時代でした。本物のテレビっていうのはビデオだったみたいなさ、
うん、
そんな感じだったあの頃は。
うーん、
うん、はい、それでは加藤と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
はい、あとはプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。なかなかリアルタイムで聞けない人などはぜひこちらでも聞いていただきたいと思います。またね、あの編集内容違ったりしますので、一粒で二度楽しめますので、ラジオ成田版聞いていた方もこっちのね配信版も聞くといいと思いますよ。ただしこちらでは音楽と楽曲は流れませんのでご注意ください。
はい、またラジオ成田にて毎週火曜日の13時台から再放送もありますので、こちら聞ける方は聞いてみてください。
はい、
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、この番組は人と接触しない娯楽を追求しているプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。